ローマ人への手紙第15章1節から16節。私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきであり、自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人霊的な成長のため益となることを図って、隣人を喜ばせるべきです。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。そうしてあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエスキリストの父である神を褒めたたえますように。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れ合いなさい。私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。それゆえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます、あなたの皆を褒め歌いますと書いてある通りです。またこう言われています、異邦人よ主の民と共に喜べ。さらにこうあります、すべての異邦人よ主を褒めよ、すべての国民が主を称えるように。さらにまたイザヤはエッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くと言っています。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれあらゆる知識に満たされ互いに訓戒し合うことができると、この私も確信しています。ただあなた方にもう一度思い起こしてもらうために、私はところどころかなり大胆に書きました。私は神が与えてくださった恵みのゆえに異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなったからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。天の父様、共に御言葉を拝せます恵みを感謝いたします。ローマ人の手紙も終わりに近づいてきましたが、改めて互いの喜び、真の喜びのために、成長のために自分自身を捧げることができるように、そして共に使い合う喜び、押し合う喜びを分かち合うことができるように導いてください。このようにして教会が築かれ、あなたの栄光が表されますように、その時を用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週まで14章を見てまいりました。パウロは裁き合わないように、そしてこの裁き合わないという消極的な教えに加えて、 さらに良い目標を掲げました。つまずき身になるものを置かないようにと。つまずきは避けられませんけども、あえてつまずきを起こさずまっすぐ前に進んでいけるように、互いの成長に役立つことを追い求めるように。また最後の教えですね、自分の信仰を平安持って保つ、それぞれ信仰の反物が違いまして、優先すべきこと、得意なこと、苦手なことが違うので、それはそれとして主が与えたものとして尊び、また違う賜物を与えられた兄弟姉妹も尊ぶことができるようにと、ここに教えてみました。さらに、パウロは今度は強い、人たちは、弱さを、担う、強さを謳歌するんではなくて、それを捧げて用いるようにと、そう教えています。強い弱いというと、何と言いますか、偏差値のようにですね、ダーッと並べられるわけではない。学校の成績もそうなんですけども、得意科目、苦手科目ってきっとあるかと思います。成績は数で測りますけども、学校でも同じ科目の中でも得意部分、苦手な部分があったかと思います。姉妹方、お仕事を持ってらっしゃり、家事をしてらっしゃって、家事の中で得意な部分と苦手な部分ってあるんじゃないかと思います。安藤家は最近私は料理の腕がからきしダメで、片付けだけしてというふうに片付け係になっているんですけども、それだけしていれば他の家事しなくていいからと憐れんでいただいて、います。最近忙しそうだからねというふうに憐れんでいただいてますけども、一方的に強い方が全部になって、そして弱い方はさせしてもらうという関係ではないことは覚えていてください。そして得意苦手ということで強い弱いということがありますけども、もう一つは経験の違いはきっとあるかと思います。そして肉的な面ではこう体力のピークはだいたい10代後半で、あとだんだん落ちていきますよね。経験あって知恵はどんどん増し加わっていても、体力的にはっていう部分もあるかと思います。そういうところで、得意なところを力あること、がある人は、それが、未熟だったり、また衰えたという方たちを、支えていく、そういうふうに、自分の強いところで、自分を喜ばせるんではなくて、互いに、弱さを担って、そして成長するように、霊的に神様に喜ばれるものとして成長するように、そうパウロは教えています。それがキリストにあって互いに助け合い一致すると、一致するというのは同じ目標を目指すということなんですけども、喜ばせるっていうのは、やったとかですね、ふむふむとかいろいろ、あるかと思いますけども、いろんな喜びがありますけども、ここで喜ばせるということについては、一節二節で、繰り返し、そうですね、三節まで出てきますね、喜ばせると。 自分が用いられたとか、自分が気持ちよかったとか、得意になれるという喜ばせ方ではなく、神様の前に、互いが、成長していく、知恵においても、人格においても成長していく、これは口な喜びにつながっていきますね。一時のこう好きなことをやって楽しむ喜ぶということではなくて、成長して喜ぶために、自分を捧げるようにしなさいと。人としての成長と霊的な成長とは少しニュアンスが違うかもしれません。霊的成長というのは紆余曲折あったとしても最後まで成長していきますけども、肉体の成長っていうのはいろんな部分で体の衰えも、来て一筋縄でいかないところがあります。そして成長する喜びも、クリスチャンは一生味わえるんです。そして地上の、そうですね、生涯ではまた背が伸びたとかですね、できるようになったとかいうことがいつまでも続いていかないんですね。でも霊的成長には終わりがありません。そして大人になると経験することですけども、自分が成長したことだけでなく、他の人が成長することを喜ぶっていう部分がどんどん増えていきますよね。こうして、互いの成長のために貢献する喜び、それを求めていきたいと思うんです。3節にこうございます。キリストもご自分を喜ばせることはなさいませんでした。むしろあなたをあざける者たちのあざけりが私に降りかかったと書いてある通りです。イエス様は多くの人の苦しみを、病を、痛みを負われました。イザヤ書の53章では悲しみの人で病を知っていたと予言されて、そのような、お方です。しかしイエス様には、朽ちない喜びがありました。私の喜びがあなた方にあるようにと、また朽ちない平安を持っていらっしゃいました。私の平安をあなた方に与えますと言われました。そしてイエス様は十字架に向かわれるときに、ゲッセマでも、激しく苦しまれましたし、十字架でも苦しまれましたけども、このように明かしされています。テキストには書いてないんですけども、ヘブル人の手紙の12章そこにもキリストの喜びが記されています。454ページですね、新約聖書。そこも拝読いたします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。喜び、それは贖いを成し遂げた喜びが最終的に与えられましたけども、しかし この自分の苦しみが救いのために用いられる、神の御心が成し遂げられるという点では、イエス様は十字架の苦しみの中でも喜びを持っていらっしゃったんです。また喜びのために犠牲を払っておられたんです。私たちはこのキリストの喜びを互いのために、自分の強いところを持って使える、弱い人を助けることでいただくことができます。教会関係は、教会の中の人間関係はそうではないかと思います。時によって立場が変わります。また得意分野、苦手分野によって立場が変わります。また、信仰の成長過程において変わります。その中で、どちらが助けているか分かんない時もありますね。教師をしているとよくあるので、生徒から教えられるという部分があります。助けているんだけども逆に助けられてしまう。よくお見舞いに行った時なんかそうなんですけども、慰めなければと思って伺ったら、帰って慰められて帰ってきたと、そういう経験がよくあります。私たちは助けるとともに助けられます。戒めると同時に戒めをいただきます。教えると同時に教えられます。支えると同時に支えていただきます。そしてこの幸いな喜びと平安と感謝の関係は、大抵の場合、自ら与えられた強いところを持って使えることから始まるんです。時にはもう経験のある巨大姉妹があえて自分の弱さを表して、私を助けてくれないかと言って初心の方たちに、これから成長するという方たちをの力を引き出すというアプローチをしてくださることもあります。それがなかなか、身につけるの大変なんですけども、そういう形もありますけど、大抵の場合は私がやりましょうか、私も手伝わせてください、そういう形で、関わりが始まりますね。ですからパウロは、私たち力のある者たちは力のない人たちの弱さを担うべきでありと、そう教えています。このことを通してキリストに私たちは習います。仕えてくださったように仕えるんです。その結果、どんな祝福があるでしょう。五節六節をご覧ください。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいます。立場は違え、共に労するときに思いが合わさっていきます。そしてそうしてくださった主に感謝するようにされます。心を合わせて、声を合わせて賛美できるようにされるのです。こうして互いに感謝し喜び合うことができます。イエス様はそうなるように私たちのために祈ってくださいました。テキストにも記してますが、ヨハネの福音書の17章を開いていただけますか。キリストが一致のために祈られました。ヨハネ17章、まず11節、新約聖書220ページです。 ヨハネ17章11節。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって、彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。また、次のページの21節から23節。ヨハネ17章21節から23節。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを、世が信じるようになるためです。また私は、あなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。また、あなたが私に使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを、世が知るためです。このように、互いに助け合い一致するようにと、さらに祝された結びつきをパウロは導いています。そして7節から13節、ヨハネの手紙の15章ですけども、これはユダヤ人と異邦人の関係では、立場の違い、民族の違い、あるいは、政治信条の違い、いろんなことが、私たちが一致するのを難しくしているという点では、ここまで、はっきり、二つに分かれるわけじゃないんですけども、分かれることがたくさんあります。同じ神を信じていても、人間的な理由によって、立場によって、一致するのが難しいということもあります。あ、中田ご夫妻、何か、大丈夫ですか？はい。もしかして、夜のと、昼のと、朝のと、二つ置いてましたので、ローマ人の手紙の44番目なら大丈夫です。今、1ページ目の下のところを見ています。そんな中で、パウロはこう進めます。7節。ですから、神の栄光のために、キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。これは、この世の立場に、関わらず、同じキリストが私たちを受け入れてくださったように、互いに受け入れ合いなさい。との教えです。受け入れ合うということは、どういうことかというのは私個人ごとなんですけども、ずっと悩んでいました。感覚的にどうもピンとこないというのが多分育ちの影響だと思うんですけども、私は受け入れられないんじゃないかという育ちをしていましたので、受け入れ合うという感覚がどうもピンとこなくて、どういうことだろうかと教会でそれが強調されるたびに、わからないわからないと言って、兄弟姉妹にまた恩師にぶつけてたんです。 どういうことなんですか。しかし幸いな家庭に育たれて十分赤ちゃん時代に受け入れられたのだ方たちは感覚的にピンとくるで、これ理屈じゃないよと、受け入れればいいんですよと言われても困ったことがあるんですけども、わからないわからないと言って重荷を抱えていました。しかしこうもう歴史的にずっとも別世界にいる方たちだというふうに、育った、そして社会的にも隔てられた、民族同士ですと、そういうことはなんとなく感覚でわかるんじゃないかと思います。まあ、そういう中で、主にあって、信頼し、主にあって、委ね合う、合うこと。まあ、そこから始まると。まだ、ユダヤ人と異邦人の隔てが大変厳しかった、状況にありまして、パウロは教えています。それはパウロ自身も、経験したことでした。別の意味の神様を恐れる、経験ですね。生粋のユダヤ人、そしてパリ最派というのは汚れているものから分離せよということがモットーなユダヤ教の一派でしたから、席を同じくすることなんかもってのほかと、そういうことをずっと教えられてきました。しかしいきなりイエス様が受け入れ合いなさいと命じられて実行するのにパウロは随分苦労したんじゃないかと思います。互いに受け入れ合うということはどういうことなのか、神様の三つの威嚇、父子聖霊が受け入れ合っているように受け入れ合う関係が正しい受け入れ合いです。そして神様にあってキリストが受け入れてくださっているということが先に立った上でキリストにあって信頼しキリストにあって任せ合うこと、これが、クリスチャンに命じられている受け入れ合いです。感情は、とりあえず置いといて、まず、信仰によって始めることなんです。私たちがもう身も心も、すべて受け入れられるというのは、そうですね、夫婦親子、でも完璧ではないですよね。赤ちゃんと母親というのはもう これは一方的ですよね。赤ちゃんはもう思い切り委ね切ってますよね。でも逆やったらまずいでしょ。赤ちゃん抱っことか言ってですね、抱っこしてもらったら潰れてしまいます。そういうことはではないんです。互いに自立した上で自分を保ちつつ信頼し愛し任せ合うという関係です。難外中に、まあ、教依存について書きましたけども、それは、縛られ合うという、関係ではないんです。 完全に依存して良いお方は神様だけです。神様に私たちはどんなに依存しても私たちは神様に支配されないんです。かえって自由になるんです。しかし人にそれを要求すると無理がきます。そしてやがて支障をきたすことになります。各自キリストに完全に依存した上で自由にされたものとして互いに信頼し合い、し合うこと、これが互いに主にあって受け入れ合うことです。そして一致点はここに書きましたけども、その目標は共に主を褒めたたえるため、同じ神様の栄光を目指すことなんです。私たちは人間同士で神様、相手を神様のように任せて依存してしまうと追い切れなくなります。でもキリストを共に見つめていくときに、神様がそれを私たちの必要を全て負ってくださって、共にキリストと共に歩む、その中で一致して進んでいく、いわば同志あるいは親友という関わりで結びついていく、これがクリスチャンの受け入れ合うです。この点において育ちがどう、民族がどうということを神様は乗り越えさせてくださるんです。人間同士で言いますと、互いに見つめ合いすぎるともう性格はどう考えたって合わないんです。神様は私たちを練り清めるために、あえて一致しにくい人をですね、結び合わされることが大変多くって、結婚したら早速調整しなきゃいけなくなります。そこで相手のことを見つめすぎると、どんどん近づくほどにあらが見えてきて、難しくなってきます。でもこれは神様が私たちを成長させるために与えてくださった関係なんです。こう向かうんじゃなくて、共に主を見つめて進んでいく中で、互いの賭けを補い合って、もう最高のチームワークを築いていく、そういう関係なんですね。そしてこの主の栄光のために互いに一致協力するというのは、実は神様の三つの神格、父、子、聖霊もまた、神様としては全く平等で、完全なんですけども、役割分担があります。父がすべてを司り、そして、御子が私たちとの間を取り持ち、そしてご聖霊が私たちの側について支え導く、そういう大雑把ですけども役割分担をして、私たちの救いのために一致して仕えてくださっている。私たちの救いは神様の栄光に至りますけども、 神様ご自身もそういう関わりの中で一致していらっしゃるんですね。もちろん神様は完全だから互いに見つめ合ってもですね、何も問題ないんですけども、私たちは主を目指す中でそうやって一致を築いていけます。何しろユダヤ人と異邦人の間さえ一致できるんですから、教会のいろんな荒れつき、違うな違うなと、今感染症が広がって互いのこう違いが浮き立たされている状況ですけども、だからこそキリストにある一致を築ける素晴らしい機会でもあります。チャレンジいたしましょう。そしてこれは実はキリストが現れる前からの神様のご計画であったとパウロは引用してますね。15章の9節以降、鍵括弧の中にあるのは皆旧約聖書の予言です。異邦人よしの民と共に喜べと10節にありますし、11節ではすべての異邦人を主を褒めよう、すべての国民が主を称えるように。キリストにあってユダヤ人もユダヤ人以外の民も一つになって主を褒め称える、これが神様のご計画でした。そのためにイスラエルの民が召されたんです。こうしてすべての民が一致して神様を賛美するようにされる。そのために教会は全世界に築かれて宣教の働きを続けています。さてこのローマ書の最後の今日の学びの最後のところを見ていきましょう。14節から16節では、この社会の常識からすればありえないと言われているこれまで疎遠であった、対立していましたユダヤ人と異邦人がですね、主にあって一致できますというパウロの確証です。14節、私の兄弟たちよ、あなた方自身善意にあふれあらゆる知識に満たされ互いに訓戒し合うことができるとこの私も確信していますと、そうパウロは書き送ります。パウロはこの問題に対して大変重荷を持って関わってきました。パウロ自身ユダヤ人です。そして異邦人の使徒として召されました。ユダヤ人への使徒でしたら、ユダヤ人として伝統がありますし、ずっと一緒に歩んできましたから、異邦人との隔たりよりもユダヤ人同士の隔たりの方がずっとちっちゃかったんです。旧約聖書の教えを守っていくことについてもそんなに違和感はなかったと思います。しかしキリストを信じる前の信仰や生活習慣が全く異なっていた異邦人とユダヤ人が一つの教会に集まっていたのが異邦人教会でした。パウロは民族ごとに教会を作ることが主の御子でないというふうに確信していました。民族を超えた教会ができることが御子だと確信していました。ですからローマの教会にもユダヤ人もいていい、ローマ人もいていい、ギリシャ人もいていい、すべての民族が一つになれるようにと書き送りました。地上ではそれが不完全であったとしても、 天では完成するんです。それならば地上にあるから、まあ、それは天国でのお楽しみにして、キリストが民族を隔てなく愛して、そして全ての人に福音を伝えようとしてらっしゃるということは、絵に描いた餅として天国ではそれは実現できるけども、地上ではなかなか難しいんですよという形にとどまっていいのか、それはキリストの福音を曲げることになってないかという心配があるんです。もちろん不完全です。教会にはいろんな荒れつきがあります。そして神様がその多様性を許していらっしゃるところもあります。しかしその多様性、隔たりは キリストの豊かさを表すためにさまざまな個性があるのはいいんですけども、しかし関係ないとかですね、祈らなくていいとか、そういうことではないんです。確かにバプテストはバプテストとして、そして他の教派は教派としてやってますけども、それはきちんと教会同士で守っていって、教会が崩れてしまうような無理やりな交わりはしちゃいけないと思います。しかしだからといって人たちは関係ないんだと、まるで異端を扱うように突き放してはいけません。自分の教会は大切にしますけども、立場を超えて同じ種が働いておられることを忘れてはいけないんです。まあ、特に心を痛めるのは聖書を、聖書として受け止めてない教会が多いのは大変心痛いことです。しかし、かつて宗教改革が起こったように聖書がねじ曲げられていたとしても、聖書にそれを回復させる正しい信仰を導く力があると信じて、その教会ももしかして早くこの困難の中でリバイバルされて、やはり聖書は神の言葉だというようになるかもしれない。それを期待しつつ見守っていたいんです。それは教会内でも私たちはまだまだ成長すべきところはキリストの御丈にまでというとたくさんあります。だからこそなかなかこう意思疎通がうまくいかなかったり意見が合わなかったりするかと思います。しかしキリストにあって一つであるということ、そしてキリストが一つにさせてくださるというこの目標だけは見失わないようにしましょう。主はその隔てを乗り越えさせてくださいます。パウロは自身の目標として16節の最後にこう言っています。最後のところを言いますね。それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる捧げ物となるためです。それは戻ればロマ書の12章にあります。12章の1節のあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいということが実行できるように、そうやって生きられるようにということです。私たちがそこを目指していれば間違いありません。神様が成長させてくださいますし、一致させてくださいますから、この目標をこの違いや困難があらわになった時代に新たにいたしましょう。そうすればこの試練にあってよかったと 言えるように、そしていろんなことがあったけども共に信仰のうち守られて感謝ですねと、より深い一致を持って私たちは歩めるようになります。感謝じゃないでしょうか。お願いいたします。天の父様、パウロは目標を明確に、ビジョンを失わずここに証ししています。私たちがキリストにあって一つとなって自分自身を主に捧げる、そして主の栄光が表される、そのために生まれ救われそして生かされていることを覚えさせてくださり、キリストにあって互いに受け入れ合い使い合って成長できるようにしてください。またこの福音をまだ知らない方々にお伝えできるように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。